備会員のための哲学ラジオ。
この番組は毎月15日に IA 会員の方にお送りしています。
さあ、それでは今回も IA アソシエツ創始者の堤久美子さんに IA と哲学についてお話をいただきます。はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。
さて、はい、先日久美子さんは執筆活動頑張りますと、はい、おっしゃってました。言ったっけ、はい、っていうね、
やばい。
どうですか、キルケゴール。
キルケゴールはやってます。
はい、
チャプターに分けると3か4ぐらい、
うんうんうん、
だから1が1、2ぐらいまでが目処があって、今3、4
はい、
をやって、うん、やってるんですけどね。進まない。
いや、今進んだなって私は思ったんですか。
あ、進んでますけど、歩みが遅いですね。
あ、
はい、
やはりそのキルケゴールの題材といいますか、
うん、
絶望ですけれども、うんうん、それを伝えるっていうのは、
うん、
難しいことなんでしょうか。
難しいんです本当に。で、そのただ絶望を伝えるっていうよりも、やっぱりその実存主義の祖で、しかも哲学者っていうよりも、本当に思想もあり、小説的でもあり、人生そのものでもありっていうのを、やっぱどういうふうに跳躍するかっていうのが、
うん、
こういよいよなんていうの、方向性が見えたんですよね、はい、この間そう言ったと思うんですよ、うんうん、なので方向性が見えてこの路線で行こうっていうのは決まったんですけども、サルトルみたいにこう区別が簡単じゃないって言ったらいいんでしょうかね。簡単じゃないんですよ、
うん、
だけどほら、実存が本質に先立つってどういうこととか、それから脱字ってどういうことって、ちょっと哲学用語的に区別された言葉でしょ。
それはサルトルですよね。
そう、
はいはい、
キルケゴールって普通の言葉なんですよ。絶望とか反数、はい、ほら反復とか、
はい、
そのなんて言ったらいいの、あれかこれかとか、不安の概念とか、元々の実存主義の祖なので、普通の言葉を哲学的に区別していて、そこから彼らは哲学区別をしていって、区別の区別をしていってるので。
なるほど、
はい、もう抽象そのものの哲学なので、う
ん、キルケゴールがもともとその考え方、
はい、
捉え方っていうのを普通の言葉で示して、うん、その後哲学者がいわゆる哲学用語で表現をしたと、
うん、そうしたっていうふうに見えるんですね。
はは、
だからその不安って誰でも持ってるじゃないですか。そうするとその不安っていうものに対する概念の本があるわけですよね、
うん、
で絶望っていうのは死に至る病っていう、人間誰でも生きたら死にますよね。だから死にフォーカスしてるわけですよね、
うん、
っていうふうに、私たち人間だったら生まれてきた普遍的な抽象を扱っている哲学者、まあ全員哲学者はそうなんですけど、あまりにも一般の概念でもうすでに刷り込まれていることを哲学してるもんですから、それを本にするってもう膨大な量なんですよ。
あ、面白いですね。その
そうです
か、なんか私の感覚からすると、
はい、
哲学用語を、
はい、
読む方が難しいと、
はい、いや
それを表現する方が難しいと思うんですが、久美子さんは、
はい、
一般的な言葉で、私たちが使い慣れている言葉で表現されているものをさらに咀嚼する方が難しい。
難しいです。だってすでに区別を区別してくれてるわけですから、
はい、
そっちの方が跳躍しやすいじゃないですか、訳しやすいじゃないですか。
なるほどね。
もうすでに原野に何か立てるって方が難しいですよ。
あー、なるほど、
うん、こうリフォームする方が簡単でじゃないですか。そんな感じなんです。それは取り組んでみて、ごめんなさい、分かったことでこんなにキルケゴールが難しいんだっていうのは本当にやるまで分からなかった。
は はあ。ということは、はい、そのキルケゴールの言葉を、うん、いわゆる分類といいますか、はい、あのこういうことだっていうふうに言葉を新たに作っていった方々もすごい
ですよね。そう、もちろんですよ。もちろん。だからもうその歴史を勉強しないと書けないんですね。
あ、そうか。
そう。なるほど。だからそのヘーゲルに影響を受けてるわけですよ、キルケゴールはね、はい、じゃあヘーゲルは誰に受けてるかって言ったらカントとかデカルトですね、その前にとか、うん、こうなんかこれでキルケゴールはヤスパースだとか、あとヴィトゲンシュタインってまた別のカテゴリーの人いるんですけど、それでハイデッカー、あのニーチェ、サルトルって影響を受けて、要は影響を与えてるわけですよね、うん、はい、だから影響を与えてる人たちの本の本の方が私は入りやすいわけ。
なるほどね、
はい、だから戻っちゃって失敗みたいな
まあでも絶望というテーマがあるからこそのキルケゴール、
はい、いやもう本当 だから読めば読むほど面白いし、まあ変な言い方で言い訳がましく聞こえるかもしれないんですけど、おこがましい、本当にそんなテーマをやろうとしたこと。
でもだからこそ私たちに分かりやすく久美子さんの本によって伝えてほしいっていうふうには思いますよね、
うん、そうなんですよね。だから本当にあのやる気満々では変わりません、はい、やる気満々でいますそして自分の能力には本当に勉強不足がここでこういう形で来るんだっていうのは直面してます。
まあ、先ほどちらっとおっしゃいましたが、そのキルケゴールの本を書くためにその他の哲学の勉強もしなくちゃいけないというふうにおっしゃってたので、うん、じゃあ今まさにキルケゴール以外の方の哲学も学びながら書いていらっしゃるっていう状況ですか。
本当にそうで、はい、あのだからそっちの人の方が面白くなっちゃったりもするわけですよねそういうのをやっちゃうとね、はい、だから例えば区別が明確になってきてるわけですよ。その現象学っていうフッサールっていう人は果たして哲学者と同じ実存主義に入れてはダメだなとか、
うん、
じゃあそのこのカテゴリーに入る人は誰かなとか、で私なんかはヴィトゲンシュタインっていう人は絶対哲学者だと思ってたら、いやちょっと待ってねとかこうなんて言うんですかね、うん、こう自分が描いていた絵図がちょっとこうより明確になっていっているので、うんうん、あの整理ができてるんですよね、うん、頭の中で、うん、だからスコーンってやっぱ来るのは私の中でですよ、あのソクラテス、キルケゴール、サルトルっていうこの一線は変わってないです、
うんうんうんうん、
これはもう一直線上にいる、
はい、
でもちろんそこにプラトンやアリストテレスやって入ってきますよ。このグループはこの人たち、このグループはこの人たちっていますけれども、やっぱキルケゴール好きだなっていうのは変わってないですね。
さっきちらっと話が出てきたフッサールとかはまた別のライン
ですね、
は
い
は
い、別ですね、これ別ライン。
へ、
だからほら大陸哲学と分析哲学とか違うし、あのフロイト・ユングとかも違うじゃないですか、違うんですよね、アドラーとか心理学も。だから違うんですけど、同じですけど違うんですよね、あの探求している木が、
うん、
梅と桜となんとかみたいな、うん、
その哲学という大きな枠の中でも、はい、その実存主義とかいろいろあるじゃないですか、うん、はい、ちょっと私は言葉出ませんが、
はいは
い、そういう意味でのラインの違いということですか。
ラインは同じだと思うんですけど、種類の違いっていうんですかね、あのなんていうのかな、生態の違い
そんなに細かいんですかね。
細かいです。
実存主義の中でもいろいろ分類されてるってことですか。
実在論ですからね、
はい、
だから 現実存在と今度その在が違うんですよね、
うん、
あるが
実在の在が違うってことですか。
存在の存もあるだし、
は
あ、存在の在もあるだし、
は
あ、あるなしのあるもあるなので、
はい、
だからある学なんですね全部、
うん、
だからそれが実在論なのか実存主義なのか実存なんとかなのかと、この存在論なのかで 言い方も違う、そしてそれをどうやって日本語にしたのか、もともとドイツ語なのかとかあるじゃないですか、
はいはい、
だからもう言語ゲームみたいになっちゃいなところをそこじゃないところに持っていく必要もあるし、
うん、ですよね。その言語ゲームになったらまさに難しい哲学書になっちゃうので、うんうん、そうじゃない表現の仕方で久美子さんは今書いている、
はい、
けどもその表現のためには、
はい、
いわゆる言語ゲームのことを全て理解しないと表現できない
そう、言語ゲームっていうと語弊があるんですけど、そのこの言語は日本語の意味すらももうわからないのもあるので、あの訳してくださってる人たちの日本語が難しい、
はい、
だからそれを今度分かりやすく言うとってなっちゃうと、
はい、ですよね。
そう、根本的な意味が違ってたら悪いなとか、
はあ、すごい。じゃあその久美子さんが書かれるキルケゴールの絶望に関する本を読めば、もしかしたらその哲学のさまざまな背景も入ってくるかもしれないですよね、
うん
うん、
あのね、人間であることはシンプルなんで、
はい、
あのその人の概念の背景によって読み込む場所は違うと思いますね。
ああそうなりますか、
はい、多分。
うーん、
まあそんな偉そうなこと言ってる場合じゃない、早く書けてやつですよね
いやいやいや、でも今のお話を聞いてるとどれだけその作業が大変なのかっていうのが分かりました、
はい、うんうん、申し訳ないぐらい頭悪いと思う、うん、
いや
本当難しいんですもん、
うん、その哲学がまさに奥深いってことなんでしょうね、う
ん、いやそれはね、みんなにファンになってもらいたい、うんやっぱ哲学は素晴らしいと思いますね。それには全く変わりない、揺るぎがない。
それだけ大変な思いしてもやっぱり哲学はすごい
大好きですね。
へ
え、そんな顔する？
いやだってそんなややこしくてわからないものはもういいやってほっぽり投げそうなんですよね、私だと。
あ、
だけどそこに楽しみを見出していらっしゃるってことですよね、うん、
あのね、難しいこと書いてないですよ、
うん、
だけど抽象的すぎたり、あのほら小説ともちろん違うんですけど、つまりこういうことっていうのを私たちは答えが欲しいから、うん、それを求めて読んじゃったらもうダメです、
まあ、
はい、
そうなんですか。
そういう読み方したら全く面白くない。
へー、じゃあどういうふうに読むんですか。
もうなんていうの、ま、この言葉ってどう自分に影響があるかっていう、
はい、
読み方
ちょっと待ってくださいうーん、例えばあの小説のようなっていうふうにちらっと今おっしゃいましたが、
はいはいはい、あの小説仕立てのキルケゴールは多いので、
うん、
そういう意味で読みやすい、
うん、なるほど。
ちゃんと登場人物がいるし、登場人物が言ったことに意見言っている、
はい、
青年なんとかとかも出てくるし、
うん、
であと自分の恋愛に関することをあの書いてるし、
ほ
ら柔軟9つ違いの人に恋をして、
はい、
でその恋をしたけど結局1年で自分から破局を婚約を破棄してとかっていう、はい、もうそのストーリーも面白い、うん、だけどなんでっていうののその説明がまた面白い、
うん、じゃあそのストーリーを読んで、
うん、
自分の感情がどう動くかとか、
うん、
どう感じるかっていうのを体験しながら読むのが楽しい、うん、
楽しいですね、
っていうことになるんですね。そう、答えを求めるんじゃないっていうのはそういうこと。
そう、だから進まないやっぱ時間かかります
そっか、
だから半端ないく、うんうん、やっぱりこうあまりにもね、マーカー引いたり付箋つけたりしてるので、どうしようみたいな感じです
、まあ、久美子さんが書くそのキルケゴールの哲学の本も楽しみですが、まあ、このラジオ聞いてる方は哲学好きの方が多いので、
はい、
まあ、自分でね哲学の本などを手に取って読む方も多いと思うんですけれども、うん、あのとても参考になるかなと思いました。その答えを求めないで、
はい、そうですね、はい、
その読んでいるということを体験することっていうのがまず大事だっていうことですよね、
はいはい、面白いですよ本当に。だから一人好きな哲学者を決めて読むと面白いかもしれません、
はい、なるほどです、
はい はい、あのビトゲンシュタインとか読みやすいんじゃないかなって思ったりしますけどね。
ビトゲンシュタインですね、はい、なるほどです。
あの、はい、ニーチェとか、うん、だから人気がある哲学者はやっぱり分かりやすいですよね、そういう意味で。
うん、
なのでエキさんもなんか次のラジオでその話ができたら嬉しいですね。
頑張ります。いや、あのね、今日はですね、このラジオの番組は、うん、恵比寿にある、うん、ファンクションワークスの場所で収録してるんですが、はい、まあここは子どもたちの遊び場といいますか、
組子塾の開催の場です
も
んね、
はい、でもありまして、はい、今日はですね、とても賑やかです。
はい、
はい、
うん、静かな方なんですよ。
そうなんだ。まあでもその答えを求めないっていう意味では、はい、こうやって子どもたちが周りでわさわさ、今日はあの拳銃のおもちゃも登場したりしてますけれども、
はい、
まあ、そういうのも体験の一つかなというふうに私は。
そうですね、腹も立ちますけどね。
はい、はい、ということで、まあ、夏休みですからちょっと哲学書をね、あの手に取ってみるのもいいかなというふうに思いました。
そう、いいと思う。ぐっすり寝れます。
はい、ということで、
はい、
今回はですね、キルケゴールの絶望の本、久美子さんの本がどのように進んでいるかというお話から、まあ、哲学書をどのように読むか、うん、みたいなお話まで伺いました。
あ、じゃあ次回はね、その本持ってきましょうかね、は
い、あ、まあ音声だけですので、うん、どういうふうに伝わるかですけれども、
そうそう、一行こういう読み方してますよ。
あ、面白いですね。
はいはいはい、はい、
ぜひよろしくお願いします、
はい、お願いします。
ということで、今回もアイアイアソシエイツ創始者の堤久美子さんにアイアイと哲学についてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。